メンタルマッチョ養成所。皆さんこんにちは。メンタルマッチョ養成所パーソナリティの広瀬秀樹です。今日の放送は、前回に引き続いて親子間のコミュニケーションについてお話ししていきます。前半は、親が子供にとってしまう行動発言ですね。で、後半にリスナーさんからのご質問について回答していきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオよりお送りします。
ご縁応援貢献夢の種夢の種夢の種ご縁応援貢献夢の種。
はい、それでは、早速本題に入っていこうと思います。今日も、前回に引き続いて親子間のコミュニケーションについてお話ししていこうかなと思います。前回はそうですね、言葉遣いであったり、こう命令形にしない方がいいよとかね、あと、目線を合わしましょうみたいなね、上から、立ったままお話しするのじゃなくって、ちょっとしゃがんで、子供さんとの目線を合わせてお話ししてみましょうねみたいなお話をさせてもらったと思います。今回なんですが、ちょっと激しい言い方になるかもしれませんが、僕たちの業界で言われている、毒親っていうのがあります。ちょっとこうドキッとするような言葉ではあるんですけども、ちょっとこうどういう親が毒親と呼ばれるのかっていうことについて少しお話ししていこうかなと思います。まあその毒ってつくとちょっとこうね、ドキッとするんですけども、やっぱりそういう感じなんですよね、子供からすると。はい。代表的な例としては価値観の押し付けだったりします。親の価値観を子供に押し付けるみたいなね。そうですね、極端な話、子供さんの意見を聞かずに親が全て決めてしまうっていうパターンですね。はい。習い事であったりとか、あとそうですね、食事だったりとか、服装とか、そうですね、あと、ランドセルの色とかですね、うん、そういうのを、あなたはこれにしなさいとかね、あなたはこれが似合うからみたいな、そんな感じでどんどんその子供に、まあ、なんていうのかな、こう自分の価値観で子供をこう染めていってしまうというのか、うん、そんなことが起こります。で、これのややこしいところはですね、親御さんは良かれと思ってするんですよね、これを、うん、子供のために思ってっていう感じでするので、ちょっとこう厄介なんですよ。はい。こうね、ちょっと言葉きついですけども、虐待とかね、そういうところで、こう、なんていうのかな、こう、暴力振るったりとか、こう、暴言吐いたりとかっていうのは、ちょっと別に置いといてですね、子供のために、ね、子供の将来のために、未来のために、ね、たくさん習い事させる方がいいっていうね、まあそういう考え方ももちろんあるんですけども、それを、子供のその意見を聞かずに、私も、お母さんもちっちゃい頃これやって、この習い事やってて役に立ったからあなたもしなさいみたいなね、うん、そういう感じでその子供がこう、やりたくもないのにそれをこうやらせるみたいなね、うん、で、 それが好きであればもちろんいいんですけども、子供さんがね。で、必ずしもそうじゃなかったりします。うん。ね、例えば、体を動かすのが好きな子供さんに、こうインドアな感じですよね。ピアノとかバイオリンとか、ね、あと絵とかね、そういうこう、あんまりこう、体を動かさなくていいようなことをこう、習い事させるみたいなね。うん。で、子供さんは、親が言うから仕方なくみたいな感じで、習い事行くみたいな。ね。で、結局、いやいや行くものなので、嫌いになっちゃうんですよね、その習い事をやってるものが。うん。普通に、こう、触れるぐらいであれば、嫌いにならなかったものが、こう、無理やりさせられるっていうことによって、それがこう、嫌いになってしまうんですよね。で、子供さんの中から、それを選ぶという選択肢がなくなっていきます。自分自身で、あれをやりたい、これをやりたい、何しようかな、これしようかな、あれしようかなっていうところの選択肢として、子供の頃に習ってたものが排除されます。ね、こう、お父さんお母さんはこう、良かれと思って、子供のためにいいと思ってさせたことが、結局その子にとっては嫌なことのランキングに入るみたいなね。すごくこう、もったいない。そういう状況が起こります。はい。うちの場合は、今言ってたようなことが、過去にありましたね。そうですね。長男が、どれぐらいかな、1年生、幼稚園1年生ぐらいかな、の時に、空手の教室の体験に行ったんですけども、やっぱちょっと合わなかったんですよね。で、それで、翌年ぐらいにこう弟が、次男がそこに行くと、こう、次男はそこがこう、空気があって続けるんですけども、長男はなんかそれを見て、なんかまあ親が次男をこうすごく応援するのを見てこうね、嫉妬するというのか、やきもち焼くというのか、うん、なんかそういう状況がありましたね。うん。それで最終的に、そうですね、5年生ぐらいの時に、長男が5年生ぐらいの時に、なんていうのかな、こう家族の会話に入っていけないみたいなね、なんかそういうことを感じたらしく、あの俺も空手やるとかって言い出してね、でその空手することになったんですけども、やっぱりこう本心でやりたかったのかどうかっていうのはちょっと未だにちょっと聞けてないので分かんないんですけども、あのやっぱりこう中学ぐらいまでですかね、空手やってたのは。あの高校に入ってからは、あの空手ではなく、ラグビーをやりましたので、そういうことを考えると、あの本当はやりたくなかったのかなって思ったりもしますね。そういうことがいろんなところで起こります。はい。っていうことを言うと、その、まあ、僕も毒親だったってことなんですよね、結局。うん。で、それがこう、これじゃまずいなって思えるかどうかっていうところだと思います。うん。子供に、その自分たち親のその価値観を押し付けたまま、あの、育てていくっていうことに対して、これってどうなのって気づけるかどうかっていうところが大きいと思うんですね。で、やっぱなかなかこう、ね、分かりたい、どう言ったらいいのかな、こう分かりたいけど分かりたくないみたいな、なんかちょっとこう微妙な感じなんですよね。あのそれをこう自分が毒親であるって認めてしまうと、それまでの自分を否定することになるので、それをこう受け入れるっていうことがすごくこう辛かったりします。まあ、僕もそうでしたけどね。はい。あのそうですね、どれぐらいかな、結婚して子供ができてから10年ぐらいかな、はあのもう仕事だけしてりゃいいみたいな、なんかそんな人でした。うん。で子育ては全部、奥さんに丸投げみたいなね、うん、そんな生活してましたね。はい。 それで、自分がそうやって育てられたっていうのもあります。うん。で、そういうふうに、自分がこうされたことを、子供にしていくっていうことが普通なんですね。うん。人って、自分がこう見聞きしたこと、習ったことじゃないと、アウトプットできないんですね。自分がインプットしたもの以外アウトプットすることできないので、どういう子育てをされてきたのかね、でそれでそれが嫌だなと思ってたところをどうしたらいいようになるかなと思ってこう勉強するとかね、お話聞くとかってすることによって、その自分がやられてて嫌だなって思ったことはこうしたら良くなるんだなっていうことが分かるんですけども、大抵の場合そうじゃないので、うん、自分がこうされてきたまんまを自分の子供にしてしまうことが多いっていうのはそういうことにあります。なのでちょっとこう言いにくいんですけども、その虐待をされて育った親御さんは自分の子供にもこう手を挙げてしまうっていうのがこう起こりやすいんですね、うん、でそのやっちゃいけないというかやりたくないなって思ってるんですけども、他にどうしていいか分かんないのでそうなっちゃうんですよ、うん、でそこを私は絶対そうしたくないと思って他に何か方法がないかっていうところでインプットが始まると、そのインプットがアウトプットにつながっていくんですけど、そこのインプットがなかなか難しかったりもするので、ね、そのインプットすることによって私がこう育ってきた、自分の過去を、うん、そことこう向き合わないといけなくなるので、うん、その向き合う作業っていうのはものすごくしんどいです。僕自身もそうでしたからね。はい。散々奥さんに嫌味言われましたね。はい。私は、もうシングルマザーみたいだったとかね。うん。子供がちっちゃい頃に、子供3人連れて、1人で、子供の空手の試合何回も行ってたとかね。未だに言われます。はい。うん。まあ、ですけど、まあ、それもあって今があるので、みたいなね、うん、そんな時もあったね、みたいな話はしますし、それを言われたからといって僕は怒ったりすることもないし、はい。まあ、事実なのでね、うん。なので、それに、どのタイミングで気がつくかっていうところなんですね。うん。早く気がついて早く自分をこう改善させることができれば、その子の子育ての時間でね、いい状態で子供さん育てられるので、それってすごくこうね、子供さんのためにもなるし自分のためにもなるし、うん、自分ごとなんですけども、長男が23歳で次男が19歳で、三男が16歳で、四男が15歳なんですね。で、次男、三男、四男が今、空手やってるんですけど、次男と四男が、今度というか来週なんですけど、空手の流派の中の世界大会があるんですけど、そこに行くんですね。はい。で、なんていうかな、こう特筆してこう運動神経がいいとかそういう感じではないんですよ、うん、で僕もその子供と関わることによって、そのなんていうのかな、こうただただこう試合結果にこだわるとかね、勝敗だけにこだわるっていう考え方を教えてなくて、うん、何ができて何ができなかったのかみたいなね、そういうところにこう着眼していくんですけど、そうすることによってできなかったことができてくるんですね、どんどん、うん、ただただその勝敗だけをこう気にすると、負けると親に怒られるとかね、うん、勝たないといけないとか、そこばっかりにこう意識が向いちゃって、自分の、技術の向上だったりとか そういうところに気がつけなかったりします。はい。なのでその、まあ、僕がこう技術的なことを教えることはないんですけども、試合前とかね、どういうふうにしたら心落ち着くよとか、試合の最中にちょっと時間空けて自分の時間取ろっかとかね、そういうことをこう教えていくことによって、試合のその仕方っていうんですかね、流れの作り方とかっていうのがこう変わってくるんですけどね、うん、そんな感じで僕もその子供と関われるようになって、で、僕も世界大会についていくんですけど、はい、そんな風な楽しみも増えたりします。はい。そしたらそろそろ時間が来ましたので、ここで一度ジングルを挟んで後半へと進んでいきます。それでは後半戦進んでいこうと思います。後半はリスナーさんからの質問への、回答なんですけども、前回の、質問集の中で、前回は3つまでいったのかな、なので、今日は4つ目からいこうと思います。4つ目、夜なかなか眠れないとき、眠気を出しやすくするコツはないでしょうか。うん、なかなか寝れない時にどうやって寝たらいいですかっていう話なんですけども、そうですね。夜なかなか眠れない。どういう状況なのかなっていうところちょっとこう詳しく聞いてないのでわからないんですけども、そうですね。疲れてないと寝れないとかね。うん、あと。そうですね。寝る直前まで何か作業してたとかね、そのパソコン作業してたとか、こう考え事をしてたとかっていう時って、脳がこう覚醒してしまってて、こう眠くならない。ね、そういうの、よくあります。で、そうですね。僕がする時っていうのはそうですね。なかなか寝れない時はもう一回起きます。横になってて、寝ようとするんですけど、なかなか寝れない、寝つきが悪いっていう時は、もう開き直って一回体を起こします。うん。それで一回ちょっと何か、こう、なんていうか、体を動かして、で、何をするかな、僕の場合は、そうですね、なんかネット見たりとか、本読んだりとか、漫画読んだりとか、そういうことを、する時もありますし、そうですね。まあ、お香を焚いたりとか、アロマ焚いたりとか、そういうこともしたりしますね。で、その時によって違うんですよね。その何がこうヒットするかというか、こう何が眠気を誘ってくれるのかっていうのがこう、その時々のその体調によってちょっと若干変わってくるので、こう何ともこうこれがいいですとはこう言いにくいんですけど、うん、疲れてない時なんかはこうね、筋トレしたりとか体ちょっと動かす、無理やり動かすとかね、あとね、熱いお風呂シャワー浴びるとかもたまにするしますね。はい。一回ちょっとこう体温めて、今の季節だと冷房とかで体がこう冷え切っちゃってて、寝にくいとかもあったりするんですね。で、そういう時は一回ちょっとこうお風呂とかシャワーで、シャワーだとあんま体温まらないんですけど、けどまあそれでもしないよりした方がマシだったりするので、そんな感じでこうちょっと一瞬体温めた後に、もう一回涼しい部屋入るみたいな、うん、そんなこともやったりします。またちょっとこう詳しく状況を聞かせてほしいなと思ったりします。はい。次、朝から体もだるくテンションが低く調子が悪い日の調子の戻し方はありますかっていうところなんですけども、そうですね、体が重いとき、テンション低いとき、 うん、それどうしようかなっていうところですから、そうですね、僕ならどうするかな。朝から体がだるい、重い、うん、でこういう時は、そうですね、前日の夜何したかなっていうことを思い出します。はい。で、僕の場合はこの食事とかが、あの食事の影響がこう強かったりするんですね。あの前日の夜食べ過ぎるとか、うん、あの食べるものとかそういうものによってその翌朝の体のその軽さ重さが変わってくるみたいなのがこうあったりするんですね。うん、で、何をすれば自分が、調子がいいのかとか、こう自分がどういう時に体が重くなるのかっていうのを、あの知っとくといいです。うん、そこを、無視するというのか、こうあんまこう気にしないで生活してると、何が良くて何が悪いのかっていうのが分かんないんですね。うん、自分はこういう時にこうした方がいい、ね、こういう時にこうするとこういう感じになるみたいなね、そういうのを自分の中で持っておくとものすごく楽です、体調管理が。うん、例えば、そうですね、大事な用事が何日か後にあるみたいなね、そういう時はもう何日か前から体調整えていくみたいな、うん、そんなこともできますので、ね、アスリートの方が減量したりとかね、体重の調整したりとかもしますけど、それの、軽い版みたいな、うん、そんな感じで捉えてもらえればいいかなと思います。うん、ただただ好きなものを好きなだけ食べるみたいなね、うん、そういうことをすると、何が良くて何が悪いのかっていうのはあんま分かんないし、はい、ね、あとその夜遅く寝る、ね、寝る時間がこうバラバラとかっていうのもありますね。うん、単純にこう睡眠時間が足りてないとか、うん、そういうこともありますのでね、そうですね、あとテンションが低い時どうすればいいかなっていうところなんですけど、うん、テンションが低いのをこう無理やり戻そうとしない方がいいかもしれません。うん、例えば朝起きてから、家を出るまでの間、もしくは、家を出てから職場学校に着くまでに戻しゃいいやぐらいの感じで思ってるといいですね。テンションが低いとこう学校とか仕事にも行きたくないんですけど、まあね、その学校の場合だったら別に休んでもいいかもしれませんが、仕事だとね、その自分が休むとその周りに迷惑かかったりするので、なかなか休みにくいと思うんですね。うん、なんですけど、そこの、だるいなって思ってから、その家出るまで、家出ても家出る前もなんかこう調子上がんないなって思う時ね、そういう時、うん、そうですね、なんて言ったらいいのかな、こうこういうこと言っていいのかどうか分かんないですけども、もうそういう時は休むみたいなねはいで休んで、でこう自分がもう休むって決めたら、もう自分がやりたいことをやりに行くみたいなね、もう その時点からもう自分がやりたいことをやるみたいな風にすると、翌日にはリセットできてるんじゃないかなと思ったりします。はいね、なかなかこう勇気いる行動ですけどね仕事を当日に休むみたいな ね、うん、ね、その会社休んでるのに翌日なんかね、日焼けしていくみたいな、ね、そういうことにならないように、ね、何かバレない程度にね、はい、ちょっとストレス発散してもらって、で、体調戻してもらってみたいなね、そんなのがこうあってもいいんじゃないかなって思います。はい、なんかこう今のその働き方とかもそうなんですけど、ちょっともうね、学校とかもそうなんですけど、ガチガチな感じがあって、すごくこう生きにくいなっていうのはすごく感じてます。うんね、そういうなんていうのかな、こう心と体に余裕がない状況なのかなって思うので、そこのところ をどうやってこう自分だったら余裕作っていくかなみたいなね、そういうのをこう考えてもいいんじゃないかなって思います。はい、次、もしあればなんですが、広瀬先生がされている体調の整え方やおすすめのストレス解消法がありますかっていう話なんですけど、うん、そうですね、僕が体調を整えるのはやっぱ食事かな。はい、できるだけ、そうですね、僕の場合なんですけど、僕はその3年ぐらい前から肉を食べなくなったんですね。で、それから、今年、先月、先々月ぐらいから少しだけ肉食べるようにしてるんですけど、それでも、こう、食べれるようになったからといって、肉をこうがっつり食べるってことは今でもあんましないです。自分でこう、ご飯食べるときは、基本的に肉はあんま食べないようにしてて、例えばその、お友達とか、ね、その仕事関係の人と食事行くっていう時はその普通に皆さんと合わせて食事するんですけど、それ以外の時はこうできるだけこう野菜中心にみたいなところでその体調を戻すみたいなね、そういうのはあったりします。はい、であと精神的なところで言うとできるだけ嫌なことはしない、うん、っていう風にしてます。うん、嫌なことを、嫌じゃないように思うのをこうどうしていくのかっていうところのその考え方、解釈の仕方とかっていうのをちょっとこう変えていったりすることによって、整えてるかなっていうふうに思います。あと瞑想したりとかもします。はい、そんなところですかね。はい、じゃあそろそろ時間になりましたので、エンディングを、ジングルを挟んでエンディングへ向かいます。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
今日も僕のお話にお付き合いくださってありがとうございました。この番組は皆さんからのメッセージやご質問も受け付けています。こんなことを友達に話せないとか、誰かに話聞いてほしいとか、うちに秘めたあなたの心の声を聞かせてください。話すことできっとあなたの中の何かが変わります。少しでもあなたの心が軽くしなやかになるお手伝いができればと思っていますので、あなたからのメッセージやご質問をお待ちしております。それから10月の、3週目4週目の予告です。引き続き、親子関係についてのお話をしていこうと思います。あと、質問の続きですね、質問の回答の続きをやっていこうと思います。それでは今日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。メンタルマッチ養成所パーソナリティの広瀬秀樹でした。また来週お会いしましょう。さようなら。